皆さんおはようございます。傍聴の皆さんも早朝から大変ご苦労様です。ありがとうございます。これより9月10日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問をしてください。質問順1番、9番佐藤盛政議員。
はい、9番佐藤です。
それでは9番、佐藤盛政議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、ではよろしくお願いします。1番目、行革努力で格差をつける交付金の配分についてというタイトルで質問いたします。で、平成25年度の国家予算の地域の元気づくり事業費と25年度補正予算の頑張る地域交付金、これはいずれも各自治体が行う公共事業に対する補助金でありました。で、安倍内閣は地方の経済を活性化するためには地方の公共事業、土木事業を活発に起こすに限るとして膨大な予算をつけましたけれども、各地方は地元負担もあるものですから、政府の期待通りには公共事業を起こせずにいました。ならばということで、その地元負担に当たる部分を補助しましょうというのが、この二つの予算だったようであります。ただこの地域の元気づくり事業費と頑張る地域交付金は、両方とも地方自治体が行政改革をどこまでやったかを評価して、行革が進んでいるところには加算金をつけるというものでありました。で、行革といっても職員給与をどこまで減らしたか、あるいは職員定数をどれくらい減らしたか、つまり人件費をどこまで減らしたかを問うものでありました。私はこの補助金の付け方は地方自治に対する乱暴な介入だと思います。地方自治体の職員の定数をどれだけにするか、給与をどれくらいにするかは、それぞれの市町村が独自に決めて当然のことであります。そのことについて中央政府があれこれ縮めたことを言うことは、地方自治に対する介入だって、地方分権一括法以来着々と進んできた地方のことは地方に任せるという地方自治を否定するものだと私は思います。そこで最初の質問であります。25年度予算の地域の元気づくり事業費の配分については、加算金はついたのでしょうか。この予算は総額3000億円でした。しかしその配分の基礎額は1000億円だけで、あとの2000億円は各市町村の人件費の削減努力に対する評価で安分するというものでした。湯沢町はどのように評価され、加算金はどれくらいついたのでしょうか。が、一番最初の質問になります。
はい、9番佐藤盛政議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。それでは、佐藤議員の丸一の質問についてお答えをいたします。平成25年度地方財政計画に計上された地域の元気づくり事業費 0.3 兆円を配分するため、平成25年度普通交付税の基準財政需要額の費目に地域の元気づくり推進費が新設されました。その需要額は人口に対応した基礎額にラスパイレス指数及び職員数の削減率による加算が行われ算定されております。湯沢町の需要額の算定については、基礎額にラスパイレス指数による加算と職員削減率を用いた加算の両方が行われました。 湯沢町については地域の元気づくり事業費として普通交付税の基準財政需要額の算定に3,384万5,000円が加算され配分をされております。以上です。
町長の答弁がありました。9番佐藤守正議員に2回目の質問を許します。
はい、今の答弁ですとラスパイレス指数と職員 の、 数によって加算があったということでした。で、議長2番目に行けます。よろしいですか。
そうですか、はい。それでは9番佐藤守正議員に、質問事項1の丸について1回目の質問を許します。
はい、もう一つの交付金、これは25年度の補正予算で付けられた総額870億円の頑張る地域交付金ですけれども、これはそれぞれの自治体の行政改革の努力によって上限 10% の加算を行うというものでありました。で、6月20日付の新潟日報の報道によれば、この努力加算は最低の聖籠町や見附市、聖籠町は 1.2% の加算、見附市は 1.3% 加算など 3% 以下の市町村が4つあったのですけれども、上限の 10% 加算を受けた自治体は5つの自治体でありました。湯沢町は行政改革に努力が認められたとして上限の 10% 加算を受けた県内5自治体の1つでありました。湯沢町が評価された行政努力とは何だったのでしょうか。2番目の質問です。
はい、9番佐藤守正議員の1回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の丸2の質問についてお答えをいたします。頑張る地域交付金は地方負担額に財政力指数に応じた率と業格努力に応じて加算する率の合計を交付率として算出されます。業格努力に応じて加算する率はラスパイレス指数と職員数の削減率によって算出されます。湯沢町はラスパイレス指数が 98.9、 国の減額がなかった場合は 91.3% でありました。が、このラスパイレス指数が低いことと職員数の削減率において市区町村全団体の削減率に対し湯沢町の職員数削減率が大きかったことにより業格努力に応じて加算するについては上限の 10%、 財政力指数に応じた率は 1.033 で1を超えて0となり、合計した交付率は 10% で交付限度額は723万7,000円となったところでございます。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤守正議員に2回目の質問を許します。
はい、行革努力が多大だったとして加算を受けた自治体の多くは国家公務員の賃金切り下げに倣って行ったその自治体の賃下げを評価されてのことだったようであります。で、政府は東北大震災と原発事故の復興予算を生み出すために国家公務員の給与の 7.8% の削減を2年間にわたって行いました。同時に政府は地方公務員の給与もそれに相当するだけ下げるよう各市町村に要請をしています。で、全国の市町村の3分の2程度がその要請に応じて下げたそうですけれども、中には地方の給与は地方で決めると反発をしそれには応じなかった市町村もあったようであります。湯沢町はその賃下げはやりませんでした。中央政府の介入を受け入れなかったことをそれは評価できますけれども、他の市町村に比べてただでさえ低い賃金をさらに下げるということはできなかったものと思われます。賃金引き下げで評価されたのではないとすれば、 人員削減を評価されたのでしょう。つまり湯沢町は賃下げはしなくても中央から評価されるだけの人員削減はすでにやっていると見られているわけであります。このように地方自治体職員の賃下げや定数削減を餌に交付金を増減することは国の意向に従わない自治体に対する事実上の制裁措置であります。地方自治体に対する乱暴な介入だと思うのですけれども、町長の認識を伺います。
9番佐藤守正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えしますが、これは丸3の質問と考えてよろしいですか、それとも丸2の2回目ということでしょうか。丸3がその質問の内容については乱暴なということが書かれているわけでございます。
丸3には入っているつもりですけれども
、丸3
そうでしたよね。
よろしいですか。
え、今丸2の2回目でしたよ。
じゃあ丸3ということでよろしいですか。
はい、議長に次に行きますと俺は言わなかったっけ。
言いません。
あ、言いませんでした、はい、はい、失礼しました。
どうしました。丸さんですか。
ちょっと待ってください。
ちょっと待って、はい、降りてください。
丸さんの質問だと捉えてください。
丸さんの質問ってこと
は
よろしいんですか。
はいはい
はい、
はい、ごめんなさい。
それでは、再度町長の答弁を求めますけれども、ただいま佐藤守正議員からは質問事項1の丸2の2回目の答弁というお話だったんですが、実は質問事項1の丸3であったということで訂正がありましたので、丸3につきまして、町長の答弁を求めます。
はい、失礼しました。
はい、町長。
それでは丸の3についてお答えをいたします。先に、答弁をいたしました通り、地域の元気づくり事業費頑張る地域交付金とともに湯沢町は人員削減だけでなく賃下げを行わずとも加算を受けております。人員削減については定員適正化計画にのっとり機構改革も検討しながら計画的に進めております。効率的な行政運営や財政の健全性を維持する上では大切な施策と考えており、今回これまでの行政運営が行革努力として基準財政需要額や交付金の増額につながったことは今まで町が行ってきた施策として評価してよいと考えております。お尋ねの人員削減や賃金について、地方分権のもと個々の自治体で検討すべき課題と私は考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤守正議員に質問事項1の丸3の2回目の質問をします。はい、
湯沢町の職員の賃金についても、それから定数についても、それは湯沢町の独自の判断で行っていることだというふうに町長の答弁でありましたけれども、それはそうでしょう。しかし湯沢町職員の現在の定数、それを町長は町長の立場からどう見ておられるのか、それを確かめたいと思います。で、湯沢町職員は平成15年国王の診療所がなくなり、そこで働いていた町の職員が地域医療振興協会の職員になったことなどもあって、町の職員数は213人から187人と大幅に減りました。その後ロープウェイ事業所の仕事を民間に任せて、その職員を本所に引き取る中で160人台になり、その後も予想以上の退職者が出るなどで現在は141人であります。12年前の国公診療所を指定管理に出した当時の187人から46人も減らしているのであります。で、職員の皆さんからは職員数が足りないため 長勤を前提にしなければ仕事がこなせないとか、または丁寧な仕事がなかなかできない、そういう声をよく聞きます。町長はこの状態をどのようにご覧になっているのでしょうか。また、町の定員管理を定員定数管理の見通しとして、2年後の平成28年には130人にするという計画があるそうです、ですけれども、その方針は貫くおつもりですか。2回目の質問であります。
はい、9番佐藤宗佐議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の2回目の質問にお答えいたします。現在141人の職員定数、これは特別職3名を加えておりますので、実質職員は138人です。また事務職、いわゆるその保育所等の職員を除くと約100人程度で今の行政運営をこなしているわけでございますが、今ほどご指摘いただいたようにその人数だけでは一概に言えないわけですけれども、やはり個々の特性やあるいは適合性、それらを勘案する中で今この2年後に130人ということの話がございましたけれども、現段階の中で今後についていわゆる職員の定数がこれでいいのかというようなことを含めて考えていきたいと思っています。その一つが例えば町の事業であるコスモスマラソンであるとか、それらにつきましても職員が今やはり出動といいますか出ているわけでございますけれども、これらについても長期対応ということよりもやはりその振り替えということで対応しております。そういう振り替えということでの対応は2ヶ月以内にこれを消化しなければサービス残業になってくるというような形にもなるわけでございます。ただ民間の方々とのですね、民間の皆様のボランティアやあるいは事業に携わっている方々とのその整合性というか、それらも含める中でこういうその町事業に対する職員のやはり出ていくことについても検討していかなければならないと、こういうふうに思っておりますし、やはり心の病というような方々についても数パーセントの方がおられるわけでございますので、適正なやはりその定数ということと合わせて適材適所、それらを含める中で考えていかなければならないということでございまして、今ほどのご指摘を真摯にお受け止めをしながら検討をしてまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員、3回目、
はい、3回目お願いします。
やりますか。はい、はい。それでは、9番佐藤森政議員に3回目の質問を許します。
はい、今の町長の答弁によりますと、141人を130人という定員適正化計画に必ずしも縛られていくものではないというふうにおっしゃったと受け止めたいと思います。で、私は年金の支給年齢が下がっているというのに、定年を前にして定年を待たずに辞めていく方が毎年何人かずつは出ている、こういう職場の状況をやっぱり私はおかしいなと思うんですよね。で、地方公務員というのは最も安定している職場であるはずなのに、で、これは不自然なことだと私は思っています。病気休業の方がいつもいるということは、いうことと相まって、私は職場の労働環境に問題があるのではないかと思っているところです。町長の真摯な検討をお願いをして、議長、その次の4番目の質問に入りたいと思います。
要望でよろしいですね。
はい。
それでは9番佐藤森政議員に質問事項1の ④ について1回目の質問を許します。
はい。職員のラスパイレス指数について問題にしたいと思います。で、傍聴の方もおられますから、ラスパイレス指数について一言付け加えておきます。このラスパイレス指数というのは
国家公務員の給与水準を100として地方公務員の給与を比べた数字であります。100より大きければ国家公務員よりも給与が高いことを示し、100より少ない数字であればそれより低い給与だということを示しています。で、先ほど言ったように 7.8% の国家公務員の給与の引き下げが2年間続く中で、地方公務員のラスパイレス指数は上がりました。地方公務員の給与の額それ自体は上がらなくても指数は自動的に上がります。平成23年度までの地方公務員の平均的なラスパイレス指数は 98.9 でありました。それが平成24年度の地方公務員の指数は107まで上がっています。指数が100を超えた自治体は 84.6% と、ほとんどの市町村が指数の上では国家公務員を上回る状態になっていたのです。で、その時湯沢町はどうだったのか。ほとんどの自治体で国家公務員が下がったおかげで指数は100を超えていたのに、湯沢町はその段階でも 98.9 とまだ100に達していなかったのです。2年間の期限付きの国家公務員の給与削減が終わって元に戻れば指数は 91.3 まで下がります。 91.3 というのは県内30の市町村の中で下から6番目だそうであります。職員給与のレベルは職員の士気に関わります。今年の人事院勧告は民間との格差が若干出たので、給与もボーナスもそれに見合った額を上げるように勧告されています。それに伴って県の人官も勧告を出すでしょう。町はそれを機に長年の懸案だったラスパイレス指数をせめて県内の真ん中くらいにまでは上げるような、これは給与表をの数字を変えるんじゃなくて渡りを変えればそうなるって話ですけれども、その給与の渡りの改革を行ってはどうかと思うのですけれども、町長の意向をお伺いします。
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸4について、お答えをいたします。ご存知の通り、ラスパイレス指数は一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数を用いて学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職報給表適用職員の報給月額とを100として比較した指数であります。つまり昨年の場合は国が100とした場合、湯沢町は 91.3 ということであります。同時点で県内の一番高い市町村は 98.0 で、一番低いのは 73.4 であり、県内の平均は 93.0 という状況であります。湯沢町の 91.3 は高い数値ではありませんが、湯沢町の給料表は人事院勧告等により国に準じて改定してきております。今後も基本的には国に準じてまいりたいと考えており、独自のベースアップ等は現在考えておりません。なお一部の年齢層の昇給抑制のや減額などの人事院勧告等については職員のモチベーション等を考慮し見送るなどの対処をしてきましたが、今後もそのような人事勧告についてはその都度慎重に検討し対処してまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、湯沢町の財政力から言って職員の給与が県内下から6番目というのはやっぱり不自然だというふうに私は思います。これはせめて真ん中くらいまでのレベルに上げないことにはやっぱり職員の士気にも関わるんじゃないかな。毎年私は職員の労働組合の集会に呼ばれて皆さんの意見を聞くことがあるんですけれども、やはり給与に対する不満はだいぶ職員の中にあります。これは何とかしていただきたい、そうお願いをして、私の1番目の質問は終わります。 はい、次に入りたいと思います。
質問事項1が終わりということでよろしいでしょうか。
はい、そうです、はい、
それでは9番佐藤森正議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、湯沢町議会の柏崎刈羽原発の再稼働反対決議、これは平成24年3月の決議でしたけれども、それの再確認をしたいと思ってこの質問を取り上げました。で、 3.11 大災害の1年後に湯沢町議会が行ったこの決議は大多数の町民の心情を代弁しており、大方の町民から支持をされた決議であったと思っています。それから2年半経った今、東京電力は原子力規制委員会に再稼働の認可を求めて様々な働きかけを行っています。しかしどの世論調査を見ても世論は東電の原発再稼働を許してはいません。例えば7月21日付の産経新聞に載った世論調査では、規制委員会の新審査基準に適合すると認められた原発の運転再開をどう思うかとの問いに、賛成 39.5%、 反対 52.8% でありました。直後の7月28日付日経新聞の世論調査では、再稼働を進めるべきだ 35%、 進めるべきではない 52% でありました。また同日付の朝日新聞の調査では、鹿児島の仙台原発の再稼働について、再稼働賛成 23%、 反対 59%と賛成の倍以上反対が占めています。さらに同じ朝日の世論調査の中で、今後原子力発電所は技術と管理次第では安全なものにできると思いますかと問うていますけれども、その結果は人の手に負えない危険性がある 63%、 安全なものにできる 25% でありました。加えて直近の世論調査、一昨日9月8日の朝日新聞に載った調査結果では、今停止中の原子力発電所の運転を再開することに賛成ですか反対ですかとの問いに、賛成 25%、 反対 57%、 反対が賛成の2倍以上であります。いずれも新潟県民だけを対象にした世論調査ではなかったですけれども、県民世論の動向もほぼ同じだろうと見ることができます。私は湯沢町議会の柏崎刈羽原子力発電所の再稼働反対決議、これは未だ世論の熱い支持を受けており、湯沢町としてもこの決議の理念は堅持すべきだと思いますが、町長の認識をまず伺います。
9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。柏崎刈羽は原発再稼働反対決議を湯沢町議会において決議したことは、町民の皆様の代表である議会が決議したことでございますので、大変重く受け止めているところでございます。そういう中で、再稼働については安全安心が確保が必要と従前から申し上げてきたところでございまして、今後の東電の安全対策に対する原子力規制委員会の見解や国の動向を見て、総合的に判断をしてまいりたいと、このように考えております。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
町長は今再稼働は反対だとはおっしゃいませんでした。この決議をしたとき、町長は議長席に座っておられて、この議決には参加していなかったものですから、町長がどういうお考えを申しかその時は分かりませんでしたけれども、今現在は東電の安全対策を見てのことだという答弁でしたから、再稼働反対という立場は取られないのだと私は解釈します。で、柏崎刈羽原発の危険性については、その 立っている地盤が軟弱であるということが最大の問題だとは都度に言われてきたことであります。平成19年の中越沖地震では柏崎や刈羽村などは震度6の揺れであります。しかしその時原発の敷地だけは震度7だったのであります。これはその原発が建てられている敷地が硬い岩盤の上に柔らかい堆積層が200メートルから300メートルも積もっている地層だからだそうであります。豆腐の上に建てられた原発と言われるゆえんであります。基準地震動という言葉があります。これはその地盤で想定される最大の揺れのことで、その原発の原子炉や炉心冷却装置などの重要構造物はそれに耐えられるように設計しなければならないとされている基準であります。この基準地震動は中越沖地震を経て全ての原発で見直されました。その新たな基準地震動が他の原発のほとんどが500から800ガル、ガルっていうのは揺れの単位だそうですけれども、500から800ガルとされているのに、柏崎刈羽だけは2300ガルと飛び抜けて高く指定されました。中越沖地震前までは450ガルだったのに、この地震を経て見直されて2300ガルとされたのであります。見直されたとしても、原子炉の補強などは放射能があって手を出せませんから、この基準地震動に合わせて作り直しなどできるはずはありません。この地震で傷んだ3000箇所もの修理はできても、炉心の構造などはそのままであります。そういう原発が再び震度7や8の地震に襲われたらどうなるか、そんな地震が起きるはずがないだろうとは誰にも言えないはずであります。安倍首相をはじめ原発再稼働を推進したいと思っている人々は、新しい規制基準を世界最高水準の規制基準だと言っています。しかし問題は、この規制基準は、新しい規制基準は福島原発の爆発以降指摘されている原発の構造に関わる欠陥については、その改善は要求されていないことなのであります。原子炉の構造そのものを見直すことを求めたら、既存の原発は全て不合格になってしまうからであります。新基準では、重大事故が起こった時には、格納容器内の圧力を排気によって逃がすことで原子炉を守ろうとしています。つまり、フィルターベントを設置することで再稼働できるようにしています。それはつまり、事故の際には放射性物質を放出することを前提にしている基準であります。原発の規制基準は、住民を被爆から守るということが最大の目的であるはずです。ところが、新規制基準では、住民を安全に避難させる避難計画については何も規制はしていません。避難は原発を運営する電力会社の責任ではなくて、市町村の責任だとしているのです。最も重要とされねばならない要件が欠落しているわけで、これをもって世界で最も厳しい規制基準というわけにはいかないではありませんか。そこで、議長2番目の質問に行きたいと思います。
はい、丸2に移るんですか。
丸2に移ってください。いいです、
は
い。
今のは、
はい、今のは私の主張だけで
終わります。主張、はい、はい。それでは9番佐藤森正議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を入れます。はい、
そこで避難計画に関わる質問をいたします。2番目の質問であります。湯沢町は PPA 屋内避難計画区域50キロ以内の地域ですけれども、その外側の放射線監視区域として5キロメートル圏内や30キロメートル圏内のそこから逃げてくる避難者の受け入れ地域と指定され、受け入れ計画を作らねばならないことになっています。その計画はどこまでできているのか、またその計画策定の予定はどうか。ごめんなさい、1番目の
答弁ちょうど用意されていますよね。あ、そうでしたっけ、
はい、
そうあ、そうだ、うん、はい、わかりました。失礼して、
よろしいですか。9番佐藤森沢議員の1回目の質問が終わりました。
いや、ちょっと待ってください。もう少し質問きちんと整理しますね、
はい、
その受け入れ計画を作らねばならないことになっています。その計画はどこまでできているのか、またその計画策定の予定はどうかというのが2番目の最初の質問であります、
はいはい。それでは9番佐藤森沢議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の丸2についてお答えを申し上げます。新潟県原子力安全対策課が行う検討会において調整協議を行い、現在柏崎市の PAZ 区域、パズ区域というんですかね、原発から5キロ圏内の一部の方を湯沢町で受け入れるをすることとなり、柏崎市が発表した原子力災害に備えた柏崎市広域避難計画に沿って受け入れ体制の準備協議を行っています。また UPZ 区域、原発から30キロメーター圏内の避難計画等が具体化すれば対象避難者も多数となることから、計画の策定など受け入れ体制の整備が必要だというふうに思っています。今避難受付を湯沢町公民館、湯沢カルチャーセンター、この柏崎市の避難計画に受付場所として、記載をしているところでございまして、 PAZ 区域の湯沢町の避難対象者は約、1600人ということで、旧湯沢小学校、旧神立小学校、場合によっては津軽小学校を予定しているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員2回目の質問を許します。
ネットで湯沢町のホームページを探していましたら、湯沢町地域防災計画原子力災害対策編なるものが載っているんですよね。で、私はこういう計画があることを質問通告をした後見つけたのですけれども、この計画はまだ案とはなっていましたけれども、議会側に提示されたのでしょうか。はい、
これ質問で
これを、いやいや、これ一つの質問にしちゃうと後が足りなくなりますので、続けます。後で一緒に答えてください。で、この計画を見ますと46ページにも及ぶだいぶ大きな計画ですけれども、県などがサンプルを示してくれて、それに倣って作ったのですだろうと思われます。しかし総務課の担当、作成担当者の苦労が忍ばれる計画であります。で、この計画によれば、いざ災害という時には湯沢町に膨大な仕事が降りかかってきます。湯沢町は50キロ超の地域として、5キロ圏内または30キロ圏内の避難者の受け入れ地域と指定されています。県が策定した原子力災害に備えた新潟県広域計画、広域避難の広域計画、それによれば湯沢町は柏崎、長岡市、小千谷市、十日町市、上越市からの避難者の受け入れ地域と指定され、小学校の体育館6カ所とその他の体育館14カ所に合わせて3352人を受け入れるとされています。3352人といえば湯沢町人口の 40% に当たります。町人口の 40% にも当たる人を1日や1週間ではなく何ヶ月も受け入れなければならないということは果たして可能なのでしょうか。で、町の湯沢町地域防災計画原子力災害対策編、それによれば緊急事態応急対策として合わせて91項目の新たに発生する業務を列記して、それを総務課に32項目、産業観光課に10項目などと各課に割り振っています。で、こんなことが実際に可能だと思って計画は作られているんでしょうか。
役場職員はこのような計画が作られて自分の課に膨大な仕事が割り振られていることをちゃんと承知しているのでしょうか。町長はこの計画の実効性についてどのように考えておられるのか。町長、この計画あることをご存知ですよね。この計画の実効性についてどのように考えておられるのか、まずお聞きしたいと思います。
はい、9番佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今ほどの佐藤議員の質問にお答えをいたします。議会の方には今ほど議会の方には報告をしてあるということでございますが、議会の皆さんも見ていただいているのではないかとこういうふうに思うんですけれども、今ほどご指摘がいただいたように、湯沢町に、4000人を超える人が急に来るということは、先ほども 1回目の答弁でさせていただきましたけれども、政策の策定など受け入れの体制についてはやはり今後についてもきちんとしていかなければならないと、このように考えているところでございまして、避難先のいわゆるその原発から30キロ圏内あるいは原発から5キロ県内の方々とのその策定の内容等々を精査する中でやはり町として、対応をしていかなければならないと、このように思っているところでございます。以上です。
町長、もう一点あります。九十数項目のこれを承知しているのかということと、それがの実効性はどうなのかということです。
はい、今のその九十数項目については私が正直言って、そこまでは把握をしておりません。ただその実効性については今ほど、申し上げた通り、8300のいわゆる町にそれだけ多くの4000を超える方々が急に来るということでございますので、簡単ではないと、このように思っております。ただやはり緊急時、その被災をされた方々の受け入れについては、きちんとして町としての対応をしていかなければならないと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは9番佐藤森正議員に3回目の質問を許します。
はい、原発の事故っていうのは土砂災害などと違って、土砂災害などは一旦起きたとしてもそれがいつかは収束するという見通しは立つのですけれども、原発事故は一旦起きればいつ収束するかわからない、それがだんだん広がるばっかりだというそういう特殊な事故であります。で、湯沢に4000人近い方が逃げてきて、その人たちはいつ戻れるかわからない、生涯流浪の民に終わってしまうようなそういう可能性がある、そういう施設を動かすことを容認するということは私はできないなというふうに思います。で、湯沢町のように50キロメートルを超える地域として5キロ圏や30キロ圏の住民の避難を受け入れるとされている実際は全国25道府県で362市町村あるそうですけれども、そのうち受け入れ計画を策定した市町村はわずか47自治体 13% に過ぎないのだそうであります。湯沢町はこの47のうちにカウントされているんでしょうかね。新潟県の加茂市の市長は市の人口の 40% にもなる避難民を受け入れることは不可能だと言っているそうですけれども、湯沢では可能なのでしょうか。で、避難者は受け入れ先で長期の滞在を強いられます。国はその具体的な指針は何だ示していません。その計画とセットになっていない避難計画は単なる数字の操作に過ぎず机上の空論でしかありません。そんな大事故は起きるはずがないと言って安全神話に浸っているときに福島原発の大惨事は起きました。この地震列島が地殻変動の時期を迎えている今だからこそ大地震の可能性は大きくあります。湯沢町は観光の町であります。観光の町は平和で平穏であることが何よりも大切です。 もし柏崎刈羽で大きな事故が起こったら湯沢の町も死んでしまいます。その可能性が万が一にもあるとしたら柏崎刈羽の再稼働は認められないと町長はその立場を堅持すべきであります。町長の認識を再度伺って終わります。
はい、9番佐藤森政議員の3回目の質問が終わりました。それでは、町長の答弁を求めます。はい、町長。
1回目の質問でお答えをいたしましたように、柏崎刈羽原発の再稼働については安全安心ということが確保できなければ再稼働は認められないという立場を取っていきたい、このように思っております。以上です。
町長、もう1点あります。
はい、
受ける体制を362町村が、受ける体制を作っているけれども、その362町村の中で 13% しか、47団体しか、作ってないけれども、その中に湯沢町が入っているかどうかという、
確認をしておりませんので今ここでお答えできませんが、この後ですね、またお答えをさせていただきたいと、こういうふうに思いますので、ご了解をいただきます。また、先ほどのその4000何人ですけれども、3.11 の時に、湯沢町が受け入れをした被災者の方々の最大の数はですね、1050名でした。ですから、先ほど佐藤議員がおっしゃっておられたように、机上の上で積み上げたということではなくて、やはり8300の町としてどのようなことが本当にその被災者の方々に対してできるかということを踏まえてですね、考えていかなければならないと、今ほどの佐藤議員の質問で改めて思ったところでございますので、善処してまいりたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして9番佐藤森政議員の一般質問を終わります。